おめでとうございます。今目の前になって本当に多くの方々が今日ご一緒に生放送だったことに感謝いたします。2024年も共に歩むことができて、また新しい年をこのように共にお迎えできることを本当に感謝いたします。今年もどうぞよろしくお願いいたします。一言お願いいたします。愛する天のお父様、あなたが2014年をお守りくださいまして、新しい年このように神様共に集う、あなたの前にひざまずいて、あなたの前に本当にこの神戸を耐えて出て一年を始められることを感謝をいたします。私たちの口に賛美を与え、神様に祈りを与え、そして御言葉に聞こうという思いを与えてくださっていることを感謝を申し上げます。神様、この礼拝の中であなたご自身がお一人お一人の心に語りくださ、お語りくださいまし、新しい年、あなたが力をいただいて、ここから出発していくことができますようにお願いを申し上げます。今日初めて教会にいらっしゃった方々もお礼がしちゃいます。感謝をいたします。神様、ここでの礼拝が新しい年、新しい力を今を伝えることができるように助けてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、本当に戦いの中にいらっしゃる方々、この年の明けで私たちはおめでとうございますと挨拶をいたしますけれども、痛みの中、戦いの中にいらっしゃる方々の上に特別に臨んでくださいまして、あなたの慰めとあなたの癒しを与えくださいますようにお願いをいたします。体の弱さを覚えていらっしゃる方が、心の弱さを覚えていらっしゃる方が、本当に大きな出来事に痛みを覚えていらっしゃる方が、本当にあなたに対する信仰さえもどこかにいてしまいそうな、そのような痛みを覚えていらっしゃる方が、本当にお一人お一人神様がご存知ですから、そこに必要な助けと御言葉と力を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、あなたを待ちたいと思います。今も世界を見回すときに戦いがあります。悩みがあります。痛みがあります。どうかしよう、この一年私たちが本当に互いに愛し合い、励まし合い、支え合い、あなたの前にひざまずいて出ていくことをやらせてくださいますようにお願いを申し上げます。今も世界の中で紛争地域や、この飢餓で苦しんでいる人々、風の中で本当にこの痛みを覚えている子どもたち、主の中が憐れんでくださいますように、世界の中で本当にこの居場所を見失っている方々、主の中が助けてくださいまた、私たちがあなたから支援をいただいて、あなたが死なされていることがあるならば、本当に今日私たちがここに立ち上がっていくことができますようにお願いを申し上げます。ニュージャージー日本人教会の27年間の歩みも感謝いたします。神様、この創立記念日の礼拝でありますけれども、主をどうかさらにあなたがこれからの歩みを共に導いてくださいました。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。それでは今日与えられている聖書の箇所を読みいたします。今日はですね、新約聖書のヨハネによる福音書というところの3章の1節から16節です。今日もしかしたら聖書を持っていない方々も多いと思います。教会の受付で入られた方も多いかもしれませんが、多くの方がいらっしゃるとスカイプで福音に入れておけばよかったなと今賛成しておりますけれども、ヨハネの3章の1節から16節、教会の実際の聖書を借り上げた方はですね、後ろの方の138ページです。新約聖書をお持ちの方々、新約聖書のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、このヨハネによる福音書の3章の1節からです。お読みいたします。聖書が、周りにないという方がお互いに手を挙げていただけると感謝ですけど、周りにないという方々が、聞いていてください。できる限り、分かりやすく、またゆっくりとお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書の3章1節から16節までを読みいたします。ハリサイ人の一人で、その名をニコデモというユダヤ人の指導者が、 この人が夜イエスのもとに来ていた。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないならあなたがなさっておられるような印は誰にもできません。できはしません。イエスは答えて言われた。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。人は年を取ってから生まれることがどうしてできますか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。よくよくあなたに言っておく。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊である。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったかとて不思議に思うに及ばない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。ニコデモはイエスに答えて言った。どうしてそんなことがありえましょうか。イエスは彼に答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、これくらいのことがわからないのか。よくよく言っておく。私たちは自分の知っていることを語り、また自分の見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを語っているのに、あなた方が信じないならば、天上のことを語った場合どうしてそれを信じようか。信じるだろうか。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には誰も天に昇ったものはない。そしてちょうどモーセがアラノで蛇を浴びたように、人の子もまた浴びられなければならない。それは彼を信じる者が全て永遠の命を得るためである。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは、義子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そこまでであります。今日は、この聖書の箇所から、新しく生まれる恵みを対してお話をさせていただきたいと思います。新しい年を迎えました。新しい年、本当にいいなと思います。真っ白なノートに、してもノートを開いて、パリパリパリと言いながらですね、その新しいノートを開いて、最初の一文字を入れる、そのような気持ちになります。昨日の続きの今日であるはずなのに、やはり新しい年は、一つの節目として、新しい気持ちで再出発するわけであります。今年こそは、一年のみで、ということを思います。今年こそはこれをしよう。今年こそはこれをしようと思うわけです。年末にですね、お掃除をする時間が取れた方はですね、綺麗なお部屋で、綺麗な机で、綺麗な台所で、今年こそは、この綺麗さをずっと守っていこうと思うわけでありますし、走る、走ろうと決めた方は、今年は、毎日は難しいかもしれない。3日に1回や、1週間に1回や、外で走るは大変だろうから、フィットネスクラブへ行って、今年こそは、と思うわけであります。スポーツクラブの入会は、本当、新年に増えるそうで、私も今朝、走って、始めようかと思いました。でも、温度計を見て、マイナス9度、セーフティー9度というのを見て、今日は体のことを大切にして、おとなしくしていこうと思いました。走った方は偉いなと思いますけれども、新年こそ申し訳ない話でありますが、ここにバッドニュースが、今朝もラジオで言ってました。新年に何か今年の目標を立てる人が、半分くらいアメリカではいるそうであります。ニューイヤーレゾリューションですね。半分くらいの方々が目標を立てるそうであります。いや、私はディスカレッジするつもりで言いたいわけではないんですけれども、それを達成される方が大体 8% だそうです。8% に入る、私は毎年達成してますから、8% に入る偉い方もいらっしゃるでありましょうけれども、そうなんだと思われた 92% の方々、 もう本当に安心なさっていただきたいことになりませんが、でもですね、本当にそうだそうですよ。年は改まっても私は変わらない。年は新しくなっても私が新しくなっただけではないので、2014年は私はズボラでしたが、2014年、15年は私は一人になりました。そういうことは何よりだから聖書は、年が新しくなることよりもあなたが新しくなることを求めているのであります。勘違いしていただきたいのでありますが、新しい年に新しい決心をすることは無駄だと言っているのではありません。新しい決心をすべきなんですね。去年も今年は元教会をご決心をされて来られた方もいらっしゃいました。そして本当にその一年、教会に来られた方がいらっしゃいました。本当に素晴らしいことであります。心が歓迎します。今年も今年元旦教会で、これから今年はもう外にはもっと教会に行こう、そう思われた方、本当に心から歓迎します。でもですね、それを自分の力でどんなその決心だったとしても、自分の力で何とかしようとするときに、私たちは自分の弱さ、自分のこの決心したけど実行力のなさとかですね、自分の優柔不断さとかですね、そういうものにがっかりするのであります。ですから、聖書は、あなたが新しくなることが大切なんだと言っているのであります。6節にはこう書いてあります。肉から生まれるものは肉であり、霊から生まれるものは霊であり。肉から生まれるものは肉で、霊から生まれるものが霊。肉から生まれるもの、これは何かというと、どういうことかというと、聖書で肉って言葉が出てきたら、これはですね、ほぼ生まれたからの人間の神様抜きで、自分で頑張って、本当に、一生懸命やっていこうという性質であります。それは善意に生きているかもしれない。本当に、ただわがままとかそういうわけではないのかもしれない。でも、私たちが生まれながらの人間、神様抜きで自分の力で頑張ってやっていこうとしても、それは虚しいんです。霊、色って生まれるものは霊です。霊というのは神様の霊、精霊です。あなたは、私たちは精霊によって、神様の霊によって新しく生まれなければならない。とイエスは言われたのであります。自分の頑張りで今年こそとやっていても私たちは弱い。本当に弱い存在です。そうではなくて、神様に聞いていくこと、神様に求めていくこと、神様から力をいただいていくこと、神様の霊によって力をいただいて歩んでいくことが大切なんだってイエス様がおっしゃったのです。ニコデモは、ニコデモという今日読んだ聖書の箇所に出てくるニコデモという人はユダヤ人の指導者でした。何十年も彼は頑張って一生懸命神様に喜ばれる生き方をしよう、人々に喜ぶ人々の役に立つ生き方をしよう、神様に喜ばれる生き方をしよう、そうやって頑張って生きてきました。経験も豊かでありました。でも、彼は何か足りないものを感じて、イエスのもとに行ったのであります。そして、その彼も、あなたも新しく生まれなければと言われたのであります。その新しい年、新しく生まれる、とはどういうことなんでしょうか。さっきにはこう書いてあります。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞くが、風がどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれるものもそれと同じである。風は思いのままに吹く。風はどこから吹いてどこへ行くのかわからない。風は本当に自由に吹いてどこから行って風がここから始まりました。そしてここで終わりました。そういうところはわからない。まあ、天気や気候っていろんなことあるんですけれども、でもですね、私たちの日常生活が風がそこから始まりました。この風のスタートポイントがわかるかというとわからない。そしてどこへ行くのか、最終的にどこへ行くのかわからない。でも、私たちは風の音を聞くでしょ。神の霊によって生まれるものもそうなんですよ。いろんな解釈があるんですけれども、 今日はこの一つを紹介したいと思うのでありますが、風というのは霊魂と同じ言葉です。あのヘブル語でもギリシャ語でもこの聖書の元になっている言葉ではこの、風と霊と同じ言葉なんですけれども、だからこの風というのはイエスが神様の霊、神様のスピリットとこの見かけて書いてほしい。風がちょうどどこから吹いてどこへ行くかわからないように、神様のスピリットもどこから来てどこへ行くかよくわからない。わからない。いや、どこ行ったらいい、どういう風になってるのかわからない。わからないことはたくさんある。でも、わかるものがある。風が音を出しているときもある。その風の音っていうのは、神様の霊の、神様の霊の言葉。それは、この私たちに与えられている聖書。聖霊様は、神様の霊は自由に働く。本当に私たちの思いを超えて働く。でも、その上でどういうふうに働くかわからない聖霊がいらっしゃると言われてもよくわからない、わからないことがたくさんある。でも、わからなかったとしても、この聖書の御言葉、聖書の言葉によって語られていく、聞いていく、この聖書の言葉によって日々、語られていく。ああ、ただこの聖書の言葉、ああ、いいこと書いてあるなとか、難しいな、そのことを超えて、ああ、この言葉が私に対する語りかけだ。聖書の言葉が特別な意味を持って、私たちに語りかけられていく、それが私たちを新しくするんだというんです。皆さん、ぜひ聖書を手に取って読んでみてください。また、本当に、今日は皆さん、聖書を本当に揺さぶるように読んでいただきたいですね。ここに神様の息が吹きかけられて、この聖書によって神様の息が私たちに吹きかけられていく。神様の霊が私たちに音を立てて響いていく。そういう経験をしていただきたいのであります。そしてもう一つ。私たちのために、この先ほど読んだ聖書の箇所の一番最後でありますけれども、神は一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得た。神様は私たちを愛して一人子イエスを与えてくださいました。それは私たちが自分の生き延びとか自分の頑張りとかいい人間になれない、自分頑張って頑張って頑張ってやってそれで何か達成しました。でもそうだとしても本当に神様のこの基準に達することができない、そのために神様が一人のイエス様を送ってイエス様が私たちの罪を代わりに背負ってくださって十字架にかかってくださって、それを信じるときに聖霊様が与えられて私たちに力が与えられています。だから私もこんなところで告白して大丈夫なのかなって怖さはあるんですが、何年も前に読んだ本で、またこの本を読んで実行しようと思って、この携帯のアプリにですね、ラブレア、40日間のこの妻に対する愛を表すというそのプログラムがありまして、携帯にそのプログラムを入れてあるんですね。4年か5年、4年くらいでしたかね。で、そのままカビが生えております。ちょっと昨日ですね、携帯を見ている方で、なぜかわかりませんが、聖霊様でしょうか。開いたんですね。そしたら、デイワンありました。ネガティブなことは言ってはいけません。あなたの妻に対して、夫に対してネガティブなことを言うのを今日一日やめましょう。例えば、なやなやね。この、自分が本当に夫に対して妻に対してネガティブなことを言うな、言わない、言うなって言ったら言うんですけど、言わないっていうその約束を書いてありました。40日間。2日目は、今日2日目であります。昨日できたかどうかわかりません。2日目、今日は2日目ですが、中身は内緒。皆さん、興味ある方はぜひ読んでください。あのインターネットの方々、ずっと出てくると思います。ラブ・ディア。 40日間夫、妻を夫、妻を夫、夫は妻を愛する宿題が出てきます。その本のをモデルにした映画がありますが、ファイアープルーフという映画。この映画の映画、消防士、主人公消防士の旦那ですね。そして奥さんとうまくいかないと、でもご主人の方が、旦那の方が決心して、このラブレアを自己処置。40日間。もううまくいかなくて、A といえばですね、ショーといえば、本当に5倍くらいになって、この怖いことが返ってくるような感じになってしまったお互いに。そういう妻に対して、これを実行しようと彼は決心するのであります。でもですね、本当に辛い。どんなに自分がこれを実行しても相手はそれをコールとして受け止めてくれない。何を言いますか心当たりじゃないですか。何を言いますかなるわけですね。本当にそして、もう大変なんですよ。もうなんかプレゼントを何か書いたら、プレゼントを送ったらですね、あんた何のつもりで女が来ちゃうのなるわけです。もう本当に、もうこの彼の立場からすると、どうして私はこんなことしなきゃいけないんだろうか。なんで私は、なんで私はこんなこと言われなきゃいけないんだろう。もうやめたって本をですね、バンと投げつけて、やめようとするわけですね。何度もそういうところを僕は、もうダメだ。半分くらい言ったそうでしょうかね。もうダメだ。僕はできない。もう僕にはできない。無理だよ。投げ出す。そうと、しかもいない。その時に、この映画の中ではですね、お父さんからその本を勧められたお父さんからその40日を始めるわけでありますが、そのお父さんがイエス様の十字架の話をしてくれた。あなたのために愛を注いでくださる方がいたんだよ。本当に私たちが頑張ってもできないか。頑張ってできることもできないか。神様が私たちのために一人イエス様を与えてくださって、そして、イエス様は私たちの罪を身代わりに持ってくださって、それによって、神様は私たちは神様とつながりができて、神様の力をいただいて、立ち上がってことができるんだよ。神様はそこまでして私たちと共に歩みたいと思ったんだ。神様は、あなたをこんなにも愛してるんだ。神様の愛が分かった。その時に、彼は、このプログラムを続ける決心をそして神様ももう本当にそれからは悔い改めて神様を信じて神様の力、あなたの力が必要です。私の力ではもうこれ以上続けるのは無理です。もう今まで2週間、3週間頑張ってきました。でも、この自分の力でこれ以上続けるのは無理です。彼は神様の前に降参をして、神様私は無理ですから、あなたの力で満たしてください。あなたが助けてください。それから後も、いろいろなんでこんなことがあったと怒ってくるんですけれども、でも彼は40日になりとり、最後の最後、その気持ちが奥さんにも伝わっていくというような映画でありました。いや、そのように全てが、この全てが、まあ、行き過ぎた話じゃないかと思う方がいらっしゃるかもしれない。でも、皆さん、最終的な結論がうまくかどうかわからない。でも私たちは自分の力ではどうにもならない。自分の力で40日間プログラムを続けることはできない。ならば神様の前に降参して、私は弱いです。私はできないです。神様、あなたの力を与えてください。神様、あなたの愛を与えてください。神様、あなたの聖霊様の力を与えてください。私は新しくなりたいです。このように神様の前に礼をされませんか。新しい年になりました。年は新しくなったけれど、本当にそれじゃなくて、新しい自分としてスタートしようとしませんか。聖霊様はあなたを新しくすることがおできになるのであります。統計は 8% といったとしても、神様の聖霊様の力はあなたを作り上げる。あなたを新しくすることができる。あなたの弱いところに力を注いで、新 しいことをさせてくださる方であります。神様の力を求めて、今日神様の前にご一緒に出るんじゃありませんか。お祈りを出しましょう。愛する天のお父様、あなたのお名前を心から感謝いたします。本当にあなたが私たちを愛して、この新しい年、新しい力を満たそうとしてこの場に導いてくださったこと、ありがとうございます。神様、私たちは本当に自分の力で新しい決断をしても神様が助かりにかかりません。ただ、聖霊様の力で、どうか、こいつらのお一人お一人に聖霊様を注いでください。聖霊の力を注いでください。聖霊によって御言葉を私たちの心に使ってください。聖霊によってあなたの愛を教えてください。聖霊によって、カリスイエス様の恵みを、その十字架の素晴らしさを教えてくださいますようにお願いをいたします。どうか、主よ、この一年をあなたが助けてくださいまして、私たちの健康のままに、一人一人の家庭、仕事、学業を祝福してください。家族や友人、私たちの周りに神様が与えてくださった多くの人々を大切にし、与えた一日一日を大切にすることができますように、あなたの力が必要です。どうか、あなたの力を満たしてください。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。